はい。これで、この、今日のところは非常に簡単なようで、そして、至るところの人々が、その一つになることを求めている。だけれども、非常に難しいことがある。でも、本質的なことは非常に単純な、ということなんですね。至るところの人々が実は一つになることを求めているから、いろんなグループを作るわけです。スポーツにしても、ですね、グループで一緒にすると。家族でも分裂しとったら非常に苦しい。友達でも途中で友達だった人が離れていじめ合うようになる。そういう類で、それが大きな規模になると、さっきも言ったように、国同士が一つにならない。で、まあ、一種の闇の力が入り込んだ人は、武力でもって、奪ってしまおうと。そしたらそれに対抗して守るっていうことで、また武力です。そしたら果てしなく続くと。日本も80数年前に、あの広大な中国を侵略して、支配下に収めようと。満州と非常に広大なところに100万の人たちを送り込んで、そういうような他の国に100万って膨大なんですよね。1000人にしてね。そんな途方もないことを考えてどんどん送り込んでいったと。で、土地を奪うとともに、そこに日本人がいっぱいおったら、中国人も支配下に置くと、戦争をこれから拡大していくときに、すごくパッと地元から挑発、調整できるんだと。そんなことでたくさんの人たちが犠牲になっていったんですね。中国の人も日本の人も死んだ。はるかに中国人の人が殺されていったり人というか多かったわけです。千万、二千万とも言われている。たった15年です。ウクライナ、ロシア、ああいうユダ、ハマス、あるいはガザの人たちとの戦争でものすごい大変なことをやっている。残酷なことやってると思います。わずか80年ほど前に日本もそれにはるかに勝ることをやったわけです。そういうことは教育で教えないということだからよくわからんままで物事を考えるということですね。そういうことで、この一つになるっていうのは当たり前のことですね。何かをするときに分裂するより敵対するよりは戦うよりはあれ一つになる。みんな思ってる。子供でわかりますよね。仲良くしましょうって言ってわかる。大人でもどんでもみんなわかる。どっかの施設行っても、そこで仲たがいして、あの人はどうだ、この人はどうだ、と言ってるよ。それなこういう子やったらみたいな。だけど、その根本のこと、そういうふうに一つになるために何が根本的に必要なのかに関しては言われないわけです。なんとなく仲良くした方がいいなってみんな子供から大人まで全部思うんだけども、そこが聖書の大事なところで、この世のマスコミはみんなが本、人生活説にしても新聞、ラジオ、テレビ、ほとんど一切言わないことを聖書は書いてあるということです。だからこそですね、これは一番根本のこと。表面的な人間の感情や気持ちや欲望と関係なく、それと別のところにある真理。ずーっとこれ岩のような。山のように動かないと言われてきましたけれども、でそれがどういうことなのかというと、神様とキリストは一つだと書いてありますね。それは22節。私たちが一つである。神様とキリストが一つだと。彼らも一つになるためだ。私が人々、信じる人々のうちにおり、あなたが私の、神様も私のうちにおられる。それも彼らが完全に一つになるためだ。このように、神様がうちにおるということ。言い換えたら、キリストがうちにおると同じになるわけですね。それが根本的に必要だと言っているわけです。私、キリストですね。彼らのうちにより、あなたが私のうちにおられる。それは完全に一つになっている。 神様のうちに、キリストのうちにおる神様。で、キリストが私たちのうちにおる。完全に一つになるため。一時的に、あるいは部分的に、わずかに時間的に一つになるんだ。本当に完全に永遠的に一つになるためには、このように、キリスト様が私たちのうちにおる。ですね。21節のところで、そういうことを言われている23節のところですね、今。これは重要だから、前のあの有名なブドウの木の例え、さっきのブドウの木にも入ってきましたけれども、この最後のイエス様がもうこれで最後の夜のメッセージとして言われたところで特に有名なことがそのブドウの木の例えだったわけですね。で、そこのところを見てみますと、やはりこのそのことが言われていたわけですね。ちょっとそれを見てみますと、15章だったわけです。私は本当のブドウの木、さっきの賛美のブドウの木。これは、ブドウ木につながることは元だとさっきも言いたかったわけですね。で、ここでつながるという訳は、メノで、リメイン、アバイド、インとか、共にある、うちにいる、アバイド、インということになって、うちにいるということになります。それで、その後も繰り返し強調しているわけですね。4節で。私に、つながっていなさい。このつながるって言って直線的ですが、霊的に本来はつながるということではなくて、メノーということです。メノー。これはアバイディンと同じように使われるわけですね。英語ではリメイン。リメイン。インミーということです。私のうちに留まれて。そうしたら私もあなた方のうちに留まるということなんですね。ブドウの木だからですね、つながるとも訳したりしますが、英語訳でほとんどもうすでにリメインインミーです。言語はそうなんですね。つながるというものもですね、その後では同じ、このメノーという言葉が、うちにあるとかですね、ならずって。あなた方、私にね、うちにあり、私の言葉があなたのうちにある。これにはメノーです。特にはつながる、うちにある、とどまる。いろんなふうにここで訳し変えられていますが、みんな一つです。そのぐらいここで繰り返し繰り返して言われているのが、私のうちに留まっていなければ枯れてしまうんだと。枯れてしまうってことは、愛も真理もなくなるから、その心になったら戦いが起こる、分裂が起こるということですね。私のうちに留まれと繰り返して表現を変えて、日のうちに留まっていなければ実を結べない。身っていうのは真実や愛や勝負だから、それがなくなるってことは人を憎む心、妬む心、やっつけようとする心、自分が褒められようとする心、それがどんどん芽生えていく。けども本当に、ご説でも、人が私のうちに留まる、こうメノアなんですね、繰り返しますが、私もその人のうちに留まっているならば、その人は豊かに実を結ぶ。聖霊の御とは、愛や真実、喜び、平安。とは別の箇所で書いてあるわけですけれども。それも、一時的なものでなくて、ずっと続くような、そういう喜び。たとえ苦しいことが起こっても、人から悪く言われても、間違って受け取られる、誤解されても、不思議とある種の平安がある。それがその、この聖霊の御。イエス様の、うちにあることによって与えられる果実だと。私のうちから出たら何もできないとまで言われているわけです。これはこの世の普通の常識とは全く違うですね。イエスから離れて何もできないなんて、こんなことは全く耳を貸さないわけです。なんていうこと言うんだと。いくらでもいいことしている人多くでないかと。こんな極端なこと言うから、聖書も読めたくないんだ。というふうな人もたくさんおるわけですね。私から離れてるあなた方は何にもできないと。普通の言葉遣いから考えたら本当に驚くようなことです。神様の前においては神様という完全な清さ、愛や真実、エコひいき、特定の人だけ心を引いてくっついていくとか、そんなんで全然ない完全な愛。 本当に弱いもの、あるいは悪いものにも良きものを注ごうとする。どこまでも相手がどんなに逆らってもなおかつ諦めないで注ごうとする。そういう完全な愛というのは決してできないというわけです。人間同士を比べたら、あの人は優しいな、あの人は嘘つきだ、あの人物を盗むな、あの人傲慢、いろいろあるけれども、神様という完全な愛や真実の前にみんなゼロになる。完全の前にはいかなる無限の大きなものも厳密にゼロになる。もう当然ですね。こんなことは考えたことないです。数学ではそういうことを、昔の数学さんだったら極限という考え方で、分母が無限大だったら上に1億個、100億、1億個が全部比較したら全部ゼロになるわけです。そのことをパスカルが数学者、物理学者でもあった、去年の計算機最初に作った。子供の時から非常な、天才って言うけど、我々も天から与えられたそれぞれの力、それなりに持ってるわけですね、個性というのは。それは特別の特別だったわけですね。そのパスカルが書いた、パンセという、パンセっていうのは普通、英語のシンクなんですね、考える。その名詞形パンセ、考えたこと、っていうことの中に、示されたことの中に今言ったことも書いています。無限大の前にはいかなるものを厳密にゼロになると。だからその無限大なる神様を思ってた外比べたら、人間の優しさなんていうのは本当にゼロになると言います。ちょっとなんかその人が歯向かってきたり面白いだったら、すぐになんていう人だとか言い出すわけです。過去にいろんな世話になっても、他のことも完全に忘れると。これは誰でもおそらく大なしであるのは、親に対する、あるいは自分の年上の兄弟が自分を世話してくれた。特に私のように、戦争直後の外国で大変な中を、母親、父親、特に母親が必死になって自分の命と引き換えになるかもしれないのに守ってくれた。でもそのことの重要性、重みっていうことを本当になかなか分かっていなかった。ずっと。母親も一切言おうとしなかったですが、これほど大変なことは、戦争経験者では言おうとしないで、やっと100歳近くになって、やっと言い出したという人も、お料理おるわけですね。そういうようなことで、この、イエス様に、のうちにあらなかったら、本当に完全に良いことは何にもできないのだと。それを知っているのが、いわゆる心の貧しい人。それを知れば知るほど、霊的に何も持ってないという意識。山の上の教え、山上の教えというところで出てくる、最初に出てくるのが、ああ、幸いな、祝福されている。霊において貧しい人。ですね、心でなく霊。プトコイ、エンプネマティ。プトコスって貧しい、名もない。エンはいいんですね、プネマティ。霊において、霊っていうのは場合は、心、人間の本質的なところを指していってますが、何にもない。と本当に感じている人、そこから祝福されるんだ、そのこと。神様のうち、いろんな良いものがそこに与えられるからと。この、ブドウの木の例えで、ブドウの豊かに、今ちょうどブドウのシーズンですけども、非常に綺麗に、色とですね、豊かに塞がっていたり、とてもこう、見ても感じのいいですけど、でこの例えによって、イエス様非常に柔らしいですね。人にてイエス様は裁かないとか言ったりする人がおりますが、これはそんな人間的な感情で、ああ、優しいから裁かないなって、こんな問題ないんですね。人間の価値、はるかに超えて大きな、持っておられるから、ここのところでありますように、五節、ですね。六節です。私の内にとどまる、つながって最初から言ってみます。内にとどまっていないならば、枝のように捨てられて、そして枯れるというわけ。こういうことは裁きでもあるんですね。それは当然で、さっきもから繰り返してますように、イエス様とつながってた本当の愛や真実わからないわけです。私全くわかってなかった。でも、愛や言う本に関して一切読みたくもないと思ってた。だって大事にされた愛だったら、こんなこといちいち言われなくても分かりきってやると。あの人は愛があるか、愛を感じるか、 子供でもわかる、動物でもわかりますよね。そんなことを教えてもらったり言うならする必要ないって、愛だとかなんだか一切読む気も起こらないんですか。それを知ってると思ってた、実は全然知らなかったわけですね。好き嫌いの感情とは全く別だということを深く知らされたわけですけども、それは繋がっていながらそんな風な浅い考えでしかないわけです。あの人は自分にいい言葉をしてくれる、いいものをくれる。だからあの人は私愛してくれてるとか。で、私も愛してると。そんなの同等ないですね。犬でもですね、鳩でも野生の。餌やったら人に懐いて、私がいつも行くような公園では、私は歩いてっても言ってくるわけです。それは物をあげたら、野生動物でも懐いてくるわけですね。それをパッと言ってきて、パッと、手で怒るような仕草はパッと逃げていく。こんなことを攻撃したら寄りつかなくなる。な、当たり前のことですが、その当たり前の動物的なことを人間はみんな知ってるということですね。ちょっと歯向かってくる人に対しては、あの人嫌いっていうことになります。そういう心がもうそろそろ枯れてるというわけです。精神的には。だから、繋がっていったらもう投げ捨てられて枯れてしまう。現に枯れてる状態。別のパウロの手紙でも、あなた方はかつては罪のために死んでいた。この表現と同じなんですね。私もイエスさんも知らなかった時は本当に枯れていた。はっきりわかるわけです。だから、それはですね、知らなかったらその時にもうすでに裁きを受けておったんだけど、罪のゆえにですね、自分中心に考える。でも、神様の恵みを受けて、十字架のイエス様がそういう全ての罪を担って死んでくださったということを、パッと光のように心に感じて、そういうことが愛なんだ。どんな罪があっても逆らっておってもそこに一番良いものを注ごうとする。あれが十字架だったわけですよね。で、ただ私たちのなすべきことはイエス様、神様っていうのは本当に愛と真実の方で、そのイエス様のうちに留まっていようと。もっと言い換えたら、そのイエス様を絶えず見上げていようと。心の目で見ていようと。するだけでもはや留まっておくことになる。だから裁かれないと。で、どんなに逆に悪いことをした。人を殺したり、とっても悪いことをした人で、裁判でも死刑になる。もう死んでしまう。けど、イエス様を会うことを分かったら許される。そのぐらい、まあ、簡単なことであるんですね。道具もお金も能力も、さっき言った能力、いろんなこといらないわけです。私自身も、聖書に関する経験値が全くなかったけど、突然そういうことを立ち読みしてみて、それだけで、もう救われた。その時の根本をずっと50何年も変わらないわけです。で、それ、イエス様のうちに留まるとは、言い換えて、イエス様とは完全な愛の方、真実の方だから、その後で、言い換えとったんですね、9節。私の我が愛のうちに留まれ。文語訳では我が愛におれという形で簡潔な表現になっています。このことと今日のところも深くつながっているわけです。で、ここは別だと思ったら大きな間違いになります。からそう詳しく言ったんですね。非常に有名なところですので。この最後のところでこれをもう一度出してきたわけです。長いですね。最後の夕食のところの最後のイエス様の祈りをそのまた最後のところでそのことを持ってきたんですね。私が彼らのうちにおって、神様が私のうちにおれる。それは彼らが神一つになる。一つになるためにイエス様が私のうちになるということが一番根本だ。そうしたら敵対する人とも祈りのうちで一つになるわけだから。ということですね。一つになったって相手を背いてるじゃないか。というか、祈りの時には霊的なもんだから、自分に悪いことをしたり、非常に悪い人のためにこの人にどうか良い神様の力、聖なる霊が注がれるようと祈ったらその人の方面では一つになっているわけですね。心の中一つにして祈っている。だから、霊っていうのは数ではないわけです。で、距離をもう超えている。それで、遠くの人のためにと本当にこう、祈ったら、神様が俺を届けてくれると。目に見えるどのようなことで届けてくれるか、それは分からないことあるけど、時としては、はっきりした目に見える形で、遠くに離れとったのに、 あ、聞いてくださったと。私も自分の母親が非常な苦労、命にかけても私を守ってくれた。気がつかなくて、ある時からはっきりとそれを感じるようになったのは、それは10年も、私が10年も20年経ってまだ気がつかなかったんで、年齢が。まあ、受験勉強とかその他も必死だったということもあるけれども、ある時まで神様は気がつかないようにするけど、恵みを受けてある時にそういうことを分かるようにしてくださると。そして私たちが分裂をしたり、心があの人嫌いとか言ったままで憎しみが起こったりするのは何が根本かと。イエス様が私のうちに住んでなかったらそういうことを。いくら私はクリスチャンですとか言ってもですね、誰かに対して心の中に何か反感を持る、この子が残っている限りは、相当部分的に、わずかしかイエス様が住んでくれていないと。イエス様が豊かに心に住んでいる人があって、誰に対しても、心の中の人嫌いだとか、しかなんとか、そういう気持ちをイエス様は消してくださるというわけですね。完全な愛だから。逆にその人のために、あ、そういう悪いことをするような人だから、そう祈ろうと。まあ、そういうことであるので、それが一つになる元の元だ。だから聖書は表面的な普通の社会運動的な平和っていうことは全くとして言われてないですね。けど、その表面的な平和っていうのは話し合いでしたりしても、すぐにその話し合いの一人人同士の中でこう言うとけば得策になると。そういう妥協、あるいは一種の偽りがあるわけです。人間的な今日話し合いにしても。結局自分がそこでみんなから認められたいと。相手もそうだ。で、自分が結局功績を上げたい。そういうこともあってするものだから、いつまでたっても人間同士、社会的な平和っていうのはすぐに壊れるわけですね。人間同士の仲良くするのもすぐに壊れると同じです。学校時代で仲良しだった人が10年も経ったみんなどこ行ったかわからんぐらい関係なくなって、ほとんどの場所は20年も経った。でも、イエス・キリスト様がうちに互いにあったら、一時的に離れても、神様が中に寄ってくれると、両方の中におると、不思議とまたつながりが回復されるということがあるわけですね。それは、イエス様がうちにおるということは根本だから。人間関係の一番根本はそういうふうに、互いに嫌いやったり、敵対する何かに憎みやったり、それがなくなることですね。でもなくなる方法は何かっていうことになったら、途端に全く、それぞれ違ってしまうわけですね。何話し合いだと。あるいは途中誰かに立ってカウンセリングしてもらうと。これ一時的には役に立ってることももちろんあるわけですけども、何が起こっても、死ぬようなことがあっても、非常に苦しい目にあっても、なおかつ、愛や真実を持ち続けるということは、これはイエス・キリスト様が、神様と同じ、私のうちに追ってくださらないけど、決してできないことですね。その一番元のもとを、この聖書という本は言っていると。そういうのがあったらですね、一体どうして、敵が攻めてきたと言ってですね、殺せと。殺せるだろうかと。しかもこの敵っていうのはもともと敵で何でもなかったわけですね。その国のほんのわずかの人たちが、ああいうこと戦争するんやと。で、借り出すわけ、嫌をなく。無理やりに行って人殺しをさせる。これが抗議です。敵でも本来何でもない。たった一人殺すんでもですね、重大犯罪になるわけです。大きな罪になる。そういうことを考えたら本質的にですね、武器を持って大量殺人を目的する戦争っていうものは、このような本当の愛に全く反対のものなわけですね。だからそういうことを繰り返してきたのが歴史である。だからいつまで経ってもやむことはない。こうした、ガザ、あるいはヨルダン川、西岸の地域の人たちの生の声って本当になかなか伝わってこないですね。で、その中で前にもちょっと触れた、ある、その、 エルサレムでずっとですね、イスラエル人がどんどん、ユダヤ人がどんどん来る前から住んでいた。その人は大学の教員もしている、あるもの。エルサレムですよ。エルサレムっていうのは、あれ都市ですよね、首都。そこに真っ二つ割れて、ここからユダヤ人、ここからはアラブの人。そしてびっくりしたんですよ。徳島市の真ん中で真っ二つになって、ここから全然別の人、ここ。で、土曜日になったら、ユダヤ人がやっぱシャーッと通る、全部シャッター。で、この、あれ今日、そっと過ぎて、ずっと道続いてるわけ。行ったら途端に落ちおったり、仕事したりする。一つの町に、しかも山の頂上の町ですよね。頂上のような、800メートルもある山。こんなに分断してる。私も実際に行くまでは、そういうことは分からなかった。知らなかったわけですね。なんとなく、エルサレムも、あれも両方あるんだと知ってたけど。で、その、エルサレムで、ずっと以前から先祖から、遊牧をしてたのが積み込んで、そこで生まれ育った人。で、大学のアラブの人たちに教授もしてる人が、そういうに武力の、やり合いで、みんなに向かアラブの人たちに向かってですね、武力によって、暴力によっては、何一つ言うこと起こらない。確信を持って言ってたの、とても印象的だったですね。ハマスとかガザとか、行ってですね、そこの地名聞いただけで、もう暴力やる人、イスラエル聞いただけで暴力やる人、中には必ずですね、そんな気持ちを全く持ってない人たちもいるわけですが、一般のニュースではそういうような特殊な意見だけしか出てこないわけです。それで家が焼かれたどうこうという、まあ表面的な事実ですね。ところがその人がですね、ある人の町で状況を変化しているような中で、あの人は我々裏切り者だと。聞かない奴だ。特に一般の民衆がですね、イスラエルと和平しようと言ってるんだと。聞かない奴だ。そんなことを一般の人が言って、人悪くと言ってる。そんなも映像で出てきたんですけどね。まあ、実際のところ、和平交渉しようとした人が、テロで殺害されたという歴史もあるわけです。まあ、そういう非常に困難な国だけど、暴力によっては両方が攻撃し合うことに何一つ良いことは生まれない。これは戦争もそうですね。はい。それを、この聖書だけははっきり言ってるわけです。そういう気持ちで、莫大な金のかかる、5兆円、6兆円とものすごい金をですね、人を殺したり破壊するための武器弾薬、爆撃、戦艦、そんなに使う。ところが、ああいう神話って、石川の、もう何ヶ月も経ってもです。半年経って、まだ、ああいう広いところで、寝泊まりしないかんような状態が続いていると。そんな金があったら、すぐに山でも切り開いてですね、できるはずですよね。で、そんな金があったら、本当に各国にいろんな助けを送るような団体を作って、そしてそこに絶えず派遣していくという、そういう国に一体どこが攻撃するかと。いうことになるわけですね。だから他者をのことをですね、思ってたった一人でも殺さないようにというのは、それはイエス様や神様の愛ということから来たら自然にそうなるはずですね。ところが戦争は何も本来関係ない人で、上から命令さえ行けと言われた人を大量に殺していくんだから、それで、まあ、この今日のところですね、元はそういうことになっているということです。これはキリスト教を信じる人の中でもですね、派が違うから全然交流がないということが多いわけです。どうしてもこの日曜礼拝でもですね、その流れの中でやるからですね、他のところと出会うことが少ないからわからないわけです。わからないから交流もしないっていうこと多いわけですけれども、本当はそういう機会あればできたらそれに越したことはないわけですね。で、私はここの徳島に帰ってきたときに、まだその時は月に一度しか日曜日礼拝してなかったんです。 まあ政治4人か5人しか集まってなかった、いなかったところもあって、いろんな徳島市、小松島教会、あちこち行ったわけですね。それがどんな状態であるのか、実際を知るためです。誰かが行ったからこうだよ。実際にそこ行ってみて、あるようなところ。で、牧師さんとも直接お話をしたり。それともほんのわずかですね、知るのは。でも、他人がこう言うから、でなくて、実際に行ってみた印象ということをはっきりと知るため、学ぶためでもあったわけですね。まあ、ともかくそういうことで、いろんな流れがあると。それぞれ神様が歴史の中で用いてこられたということ。できることならば、私たちもですね、なるべくいろんな方々とキリストを信じる人たちとも、共に祈るということはですね、祈りは全てを超えて届くわけですので、そのことを思います。で、そうしておると、この世に対しても分かるようになると。伝道になるというわけです。で、このことを、まあ、この、今月号のちょっと異例のことですが、他の原稿をちょっと書く、載せるつもりであったので、ちょっとどうしても、この話のテキストファイルもしてくださっておるんですけれども、それをまとめてこう載せるために相当時間かかるんです。一部全部読み直して表現なりちょっとこれ違う。非常に時間かかるんですよね。そのために時間不足で、別のことで必要だった、津田梅子さんのことを、ほとんどこれだけになったわけなんです。で、その津田梅子さんの場合は、6歳でアメリカ、マネトに帰って行ったんですね。船の時で7歳になった。で、10年、知らない人のところに、よくそんな母親も許可できたなと、親も。びっくりしますけれども、まあ、歴史の中で大きな働きをする。近代日本の女子教育の中で、最初の宣言をつけたっていうのは大きな意味を持つ人っていうのはやっぱり神様を特別に使うわけですよね。そうして信仰を持ったのは日本がキリストを絶対にダメだと言った明治で言えば明治6年もついてたわけです。江戸時代の末から明治になってもですよ。長崎県の浦上村何千人もの人々、20もの各県に配備して、どんなひどいことをしてもいいと。拷問してもやつけど、死んでも構わない。そんなひどい処置した明治府だったわけです。桂小五郎とか有名だけど、そういう人たち。まあ最後もみんなおったんだけど、そんなことを反対する人はいなかった。ですね。そんな残酷なことや。で、それが、梅子さん、津田梅子も連れて行った岩倉使節団、今度ヨーロッパへ行った時に、非常に激しく糾弾されたわけです。何にも悪いことを、キリスト信仰をただ持ってるだけで残酷な目に合わせる、死に至らせる。そんなことで条約改正もできんと。非常に強硬に反対されて、で、ただし電報を打ってですね。で、このまま出てできん。改正もできんだと。で、しかなく明治政府が黙って、その、キリスト禁令っていう、道のいろんなところに置いてあった考察を、外してたわけですね。理由も言わない。で、そのわずか半年ぐらいのうちに、梅子さんはアメリカでキリスト教信仰。出ていくときにキリスト教に返して出てダメって。政府からの文書も手渡されて説明も受けてるわけなんですけども、なんでそのようにたった半年ですよ。キリスト教、こんな子供が初めキリスト教洗礼を受けますと。そのぐらい長い、秀吉に抱かれた、キリスト教圧迫の300年、東側になったから非常に厳しく、最大の犯罪ということに、今国家的に力を挙げて潰そうということになった。その大きなものを知ってたけど、あえて、行ってわずかアメリカの人はランマンさんのところ行って、わずか半年ぐらいでキリスト教になる。しかもその年間の親も日本からおって、はるか離れた親も、両親も共にキリスト教になったんですね。なかなか、普通私でもそうやけども、共によったって何十にしたってなかなか厳しくならんけども、まあ、とにかく不思議なことがね、こういう歴史的に、私は神様が特別になされた技ってわかります。で、このことを書いたのは、神様の技、今も働いてる。そういう例として思い起こしてみるために、この例を出した。単に歌くつどもが素晴らしいな、どうのこう言って、褒めたたいても何たちもならんですね、今の私たちに。 神様は本当に予想しない人間を超えたって言われて導き取られた。で、これも、そのランマンっていう最初行ったところの夫婦が非常に真剣なクリスチャンだって。だけど、日本では禁止されてるということで、あえてあんたも洗礼を受けてクリスチャンになれるのって言わなんだけど、教会を連れてきた。それから毎日の生活ここにある。キリストが内にある生活を毎日見てたら、本当に驚いたわけですね。日本のそういうふうな、いろんな宗教、全く違う宗教的なものと。何がおるかわからん神社やって拝んだんです。全く違う。で、非常に知識も広い。美術もできる。学者的に書物も書く。図書館の関係にいろんな仕事もしたと。まあ、そういうふうなことと、そんな人はまあ、表面的には頭にしておっぱうけど、人間としてキリストの心を内に宿したっていうことが、それが一番津田梅子さんが子供なのにわずか半年もって早もキリスト教に入ろうと。で、その洗礼を受けたすぐに、まあ、あの家ではいろんな人、黒人が、ビスガイツ雇われとったから、そこの小屋行って呼んであげたりするようになったというんです。まあ、本当に良いと思ったらさっとこう、決断する。アメリカへ行くのも、だったらそんな怖い何が起こるか分からない知らない人にはお母さん離れていく。嫌だって言うと思うけど、これも本人が納得したんですね。それも神様が背後に働いたと。神様が働いたら、普通では想像できんことが起こるわけですね。まあ、私自身も、そういう、まあ、そこに目立つことじゃないけども、あ、これは神様が働いたな、っていう感じることは今までいろいろあったわけですね。はい。そういうことで、この、とにかく私たちも毎日の生活で、イエス様をうちにおるように、その時いつもイエス様を見上げると。空を見ても、雲を見てもですね、はい、戦争を見ても神様を見上げる。で、これは、ナイチンゲールの書簡集。っていうのがあって、まあ、ああいうのを見ない限りはなかなかわからないんですけど、そこで、看護婦さん、昔は看護婦って言った、看護婦さんの手紙ですね、中で、誰かの非常に良くない行為をしている人、まあ、どこの社会でもおるわけですけども、その人にまず言うより、神様に言いなさいと。神様に祈れって言うんです。これは本当にそういうことですよね。たった一言がとても私も心に残っていた。だいぶ前に買って読んでたんですけども。何か良くないことはその人に言うよりまず神様に言いなさい。神様に呼びなさいっていう。それを怠ったが故に難しい問題も起こったということも私もいろいろ経験してきたわけですね。それに神様に言うということは神様うちにおる。で、答えてくれる方と。と信じておるばこそ神様にまず言う。一番近いところにおるから。遠慮すること。誰かに言おうと思ったら、これはちょっと遠慮しないか。プライベートのことだった。でも、うちにおるイエス様に言うんだったらですね、あるいは天におられるイエス様、神様に言うんだったら、誰にも遠慮することないんですね。こういうに一番良い道は、みんなに開けて、お金も力も何もいらない、ということです。はい、終わります。